今日はですね、お子さんの自主性、主体性を育てていますかというところでお話をしていきたいと思います。まあ、タイトル変えただけで、実は話してる内容はいつもと変わんないって感じに私はなると思ってるんですけど、何かって言ったら、お子さんの自主性とか主体性っていうのは、これからの時代にすごく大事なポイント、そこが育ってるかどうかっていうのってすごく大事なポイントになってくるなと私は思っていて、私たちが子供の頃って、今みたいにこんなね、SNS だったりとか、それこそ携帯電話が小学生から一人一台みたいな世界が来るなんて一切思ってなかったじゃないですか。だけれども、この、私たちが小学生とか、の頃からのたったの10年20年の間に携帯電話がこんなに一人一台小学生から早い子は小学生から持つみたいな時代にあっという間になっていってるっていうことを考えたら、じゃあ今の小学生たちが私たちぐらいの大人になった時にどういう世界になってるかって言ったら、もう携帯電話もなくって違うツールができているっていう可能性が十分にあるんですよ。実際にね、AI が考える30年後とか20年後の世界っていうのって、もう携帯電話は、なくなっているだろうっていうふうに言われてるっていうふうにね、AI が、出したって考えてるっていうふうに、YouTube とかね、探してもらったらわかると思うんですけど、
アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子供と一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
そういう時代が来るっていう風にね、 AI が予想してるんですよ。って考えた時に、じゃあよくね言われる、今私たちがやってる仕事もこの子たちが大きくなる頃には半分以上、もっとかもしれないですけど、なくなるっていう風に言われてる時代でもあるんですよ。それで言うと、まあ、ほとんどのものが AI に変わっていくって。だから私たちの子供に将来何になりたいのってよくね、おじいちゃんおばあちゃんも聞くだろうし、私たちも聞いちゃうと思うんですよ。で、その言ってるこの子供たちね、例えば YouTuber になりたいですっていう子が最近増えてきていて、大人としては、どうやって YouTuber になるのって、どうやってお金をそれで稼ぐのよっていう風なのが、もうなんか親からしてもわかんないみたいなのを子供たちは言ってるわけですよね。でもそういう YouTuber でさえも、いや実際に YouTuber で収益上げてる人いるから仕事になるんですよ。だから子供がそれをやりたいったら、じゃあ親が一生懸命調べてね、やってみればっていう風になることもできないこともないんだけれども、その子が実際に私たちくらいの大人になってね、自分で収入を得ていくってなった時に YouTuber っていう仕事が残っているかと言われたら、それは残っていない可能性もあるんですよ。こんなね、私たちからしたら最新かもしれない YouTuber でさえも残ってない可能性が十分にあるって考えた時に、じゃあこの子たちはどうやって自分のお仕事というか生活するためだけでももちろんそうですけど、お金を稼ぐか、仕事をどうやって生活するための方法、お金を手に入れるか、仕事を見つけるかってなった時に、そういう時に大事なものが、自分がどういうことをやっていきたいのか、何をしたいのかっていう主体性だったり自主性だったり、自分で考える力だったり選ぶ力だったりって、そういうものが必要になってくるんですよ。だけど私たちの今のね、大多数の人たちが誰かが何かを会社として設立をしていて、で、その下で会社員として働いて、上からの指示のもとに働くみたいな、すっごく大雑把に言うと主体性ないんですよね。言われたことをやればいいみたいな感じなので、会社員って。もしかしたらその中で自分なりに考えて企画書を出したりとか何とかっていうことをね、考えながらやってるっていうところにもうちょっと絞り込めば、主体性ないかって言ったら全くないわけではもちろんないんですよ。だけど自分で仕事を生み出すとか、 なんか会社に所属せずに自分でやっているっていうところとは全然違う、あの、考え方だったりとか、やり方だったりとか、世の中の見方だったりとかっていうのが、そもそも違うんですよ。会社員で働くっていうところと、あの、自分でやるっていう、自分が例えば会社を設立するも含めてですよ。違うわけですよ。で、考えたときに、子供の主体性とか、自分で選ぶ、考えるっていう力をしっかりと小さい時に身につけさせておかないと、大人になった時に自分で何も考えられないから、あの、お母さんから言われた通りにやってきたらこうなっちゃったみたいな、とかね、そんなことになっちゃうわけですよ。それって子供にとって幸せかって言ったら幸せじゃないじゃないですか。大変なことですよね、親としてはね。だって親もわかんないし、じゃあこれから先あなたどう、何の仕事あるのみたいな、親もわかんないみたいになったら結構大変なので、だからこそ今ね、あの、乳幼児の子供たちに私たちがどうやって主体性をつけるか、自分で自分のやりたいことを選んだり見つけたりするか、できるようになるかって言ったら、それはイヤイヤ期のタイミングが一番最初にできるタイミングなんですよ。意外でしょ？この話したかったんですよ。ね。あ、そう。なぜかっていうと、ね、イヤイヤ期の時ってなんでイヤイヤするかって言ったら、今まではね、イヤイヤする前ってお母さんとかお世話する人にやってもらってありがとうって、私のこうなんかこの気持ち悪いなとかって思っている、あの、おしっことかうんちのところを助けてくれてありがとうとか、お世話される、自分ができないからお世話してくれっていう風になっているっていうところが、あの、ちっちゃい時のね、乳幼児期のゴロゴロ寝てたりとかっていうベビーたちの始まりなんですよね。それがいやいやし始める時って、周りのことがちょっとずつ見えてきて、これやりたいって、私もこれやってみたいっていう、初めて主体性が表に出てきた時なんですよ。まあ、ゴロゴロしてる時も実は主体性あるんですよ。あの、こうしてほしい、ああしてほしいって気持ちがあるから泣いたりわわするわけですよ、子供ってね。で、これが心地いい、これは嫌だみたいなのを一応アピールしてるんですけど、言葉が喋れるようになってとか、まあ、明らかにこちらがやってることを嫌だっていう率が増えてきたっていうところらへんが、まあ、イヤイヤ期なんだけど、それってことはもう分かりやすく主体性は、自分はこうしたいみたいな主体性の部分が出てきてる、出てきたっていうところがイヤイヤ期のタイミングなので、そういう時に、あなたはこうしたいのねとか、どれがいいのとか、何がいいのとかっていうところを大人が受け止めて選ばせてあげる、子供に選ばせてあげるっていうことができれば、主体性を押し殺すこともないし、自分で考えて選ぶっていうこともできるようになってくるっていうところがあるので、最初のこのイヤイヤ期の時ってもちろん大変ですよ。うちの子だってもう主体性ありすぎて、何でもかんでも自分でやりたいみたいな、それやめてくれみたいなこともいっぱいあって、いや、これ危ないから、マジで本当にこれ聞いてからやってくれみたいなことも、もう、まあありますよ。だけど、それ、そういうところを一生懸命育ててあげるとか、こう自分で考えてやるっていうところを、あの、やっていくっていうところを、こう、殺さずに、押し付けずに、育ててあげることで、この子の将来に、あの、すごくいい影響を与えてくれるっていう視点をこちら側が持っていると、もうこのぐらいの大変さはまあ仕方ないか、みたいな。うちの子って頑張って育ててるのねって思える自分になる可能性があります。ただ、そうは分かっていても、なかなかうまくできないなとか、あの、時間のゆとりがないな、お金のゆとりがないなってなってしまった時は、それはもう子供の問題じゃなくて、大人側がどうやって時間のゆとりを生むか、どうやってお金のゆとりを生むか、どうやって子育てしやすい環境を自分で作るか、誰かに頼らないといけないのかっていうのは、もうお母さんの問題になってくるので、自分のゆとりを持つためにどれだけのこと、何をしたらいいかっていうのは、それはもうお母さんが考えないといけないことですよ。だけど、そういうふうに、この子をよく育てるために私ってどうしたらいいんだろうとか考えられるようにお母さんがなっていったら、お母さんもまたそこで主体性とか自分ができることを考えたりとかっていう思考になってくるので、 子供にもそれってすごく影響していくから、いい影響につながっていくんですよね。だから私だけがやらなきゃいけないとか、私はこうあらねばならないとか、そういうこのなんか枠にとらわれずに、お母さんもこの子のために何ができるかな、どんなことができるかなっていうことを広い視野で考えながら、お母さん自身も主体性を思い出す、そして子供にも主体性を持って育てていけるようなゆとりを作るっていうところが大事になってくるっていうところで、今日ねお話ししたかったのは、お子さんの主体性とかね、あの選択肢をちゃんと自分で選べるようなこととかっていうのは、あのちゃんとさせてますかって、できてますかっていうところで言ったら、将来につながることなので、イヤイヤ期は大変って思わずに、おこれは育てられるいいチャンスだっていう風に捉えるっていうことと、そこに対応できる母になるために、私は時間が必要なのか、お金が必要なのか、はたまた知識が必要なのかね、あのやり方わかんないんだったらやり方を勉強することが必要なのかとかね、そういうことを考えながら生活していくっていうところをやると、より子育てのところがもっとあの子供のためになるような、でプラスそれを考えたことで自分のためにもなっているっていうような子育てができていくっていうのを、私自身がね子育てをしながら身をもって感じているところだし、教育的なね元教員の視点から考えても、子供にとって子供の将来のことを考えるんだったら、やりすぎも良くないんですよ。主体性失うからね、自分で考えなさいって、考えられないって言ったら、じゃあこういう方法もあるよ、ああいう方法もあるよって、まずはじゃあ2択で選んでみなさいっていうようなことを、実はイヤイヤ期の頃からできるっていうところで、今日はお話をさせていただきました。いつもはね、イヤイヤ期ってどんな風にやったらいいのっていうところで、もうちょっと具体的な、私はこういうやり方をしてますよとかっていうお話をねさせていただいていたんですけども、今日はもうちょっと広いね視野を持って、だからこそこのイヤイヤ期の時に選択肢を与えるとか、自分で考えさせるっていうのって必要なんだよっていうね、広いちょっと視点からお話をさせていただきました。子育てって、子供は可愛いけど迷ったり悩んだりすることも多いですよね。このポッドキャストが少しでも皆さんの子育てのヒントになって、子育て楽しいと思えるきっかけになれば嬉しいです。もし私の話を聞いてみたいなと思っていただけたら、チャンネル登録をお願いします。はい、今日もね10分15分くらいかな、長くお話聞いてくださって、お付き合いくださってありがとうございました。じゃあまた来週もお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。じゃあねー。バイバーイ。